皆さんおはようございます。7月31日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々恵の晩御飾、パーソナリティ下地奈々恵とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。 Instagram アカウント下地奈々恵の晩御飾ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テリア漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、うまかもん酒場龍神、株式会社サイオン不動産、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたします。ということで始まりました。
おはようございます。
おはようございます、はい、あ、結構たくさん来てますね。
はい、
タカポさんお花は、ジュンジュンさん晩御飾、タカポさん昨日の朝の津波注意報警報は驚きましたね。本当そうですね。で、あ、のどぼとけ三四郎さん、あ、比嘉浩一くんおはようございます。
はい、
浩一ファン。
そうなんですね。ありがとうございます。おはようございます。
津波ね。
はい。
警報鳴って、だから学童で、あの、私は小学校に、あの、避難してるっていうのを聞いて、で、それを見に行って、体育館で暑そうにしてたから、で、温度測って、31.2度、結構大変でしたね。でも、まあ、あの全部窓開けて、扇風機回してって先生方もすんごい協力してくれて、
大変だったんだ。
でも長い時間は入れないから、だから理科室に移動して、理科室でエアコンかけてってやってたけど、うん、9月の定例会ではね、ね、エアコンを体育館にっていう提案もしたいなと思ってましたけど、
なんか全国的にその小学校とか体育館の冷房設備のなんか進んではいるみたいですね。
進んではちょいちょい、あの補助金も今結構、はい、あるので、ただね、その前にね、市町村にお金があれば、
なる、まあ、早めに、
はい、そうですね、なのでね、まあ、どうなのか分かんないんですけれどもね、それはやっぱりなんかあった時の、最近やっぱ多いですもんね。
ね、
うん、
また昨日その避難中に崖から転落された女性が亡くなったとか、二次被害っていうんですか、もうあったりすると思うので、大変ですよね。また夏場とかは熱中症とかも
本当に
心配ですよね。
めちゃくちゃね、そのね、避難先でねっていうのがあるので、ね、でも割と早めにそういう行動っていうのは、ね、あのまだ 3.11 で、もう焼き付いてるからこ そ、
そ、ね、
きちんとそういう意識はみんなの中であるっていうのはね、大切ですよね、
はい、ちょっと防災意識も、はい、
防災意識そう
高めてい いきたいです ね、
ね、まだまだあれですよね、警報、沖縄は警報が
注意報
が、続いてるから、だから、あの港近くには寄らないでくださいってなってますよね、はい、気をつけてくださいね、
はい、
はい、
ということで本日もうムームーズのテーマソング、
はい、
1曲、
あ、ちょっと今日7月もう終わりるんですね、
はい、
って感じじゃない、
うん、早いですよね、特に
あっという間なんだけど、
特に七井さんは早く感じたんじゃないかなっていう、
もう7月が終わっちゃうんだ ね、
選挙がありましたからね、
はい、じゃあ またあのムームーズを聞くんだね、あ、すいませんね皆さん、
はい、
じゃあムームーズのテーマソングをお願いします、
はい、はい、それではお聞きください、どうぞ。
出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介していきますということで、本日はですね、株式会社宝吾、そして一般社団法人トータルウェルネスプロジェクト沖縄から、これたくさんあって事業統括、宝吾の事業統括であり理学療法士であり一級ラジオ体操指導士である、玉城和也さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。ご丁寧な説明となりそしてややこしい名刺で申し訳ないですけど、
いや素晴らしい。なんか一番ね、理学療法士よりもね、あの一級ラジオ体操指導士がね、やっぱり一番気になりますよね。
はい、
ね、あのとにかく健康について、うん、健康経営についてのプロです。
ありがとうございます。
和也さん、はい。今日は健康経営セミナーとワーキング交流会についてのお知らせでお越しいただきました。
はい。はい、
こちらはどういった内容になるんですか？
はい、ありがとうございます。この度ですね、8月1日明日の告知になってしまうんですけど、まあ、沖縄県内の企業様の健康経営の推進に向けてですね、健康経営のセミナー、そしてワーキング交流会を開催する運びとなりました。
はい、
まあ、こちらはですね、経済産業省健康経営の担当の、経済産業省のヘルスケア産業課より、担当課長様、課長補佐様を講師にお迎えして、健康経営の最新の動向、そして実践的な施策についてご講話いただきます。また第2部では、健康経営の担当者の皆様を集めてですね、交流会、そして健康経営の有料法人の取得に向けた、手続きの、まあ、解説、うん、あるいは調査票の書き方のコツなどというところをお伝えしますので、はい、ぜひ健康経営に関心のある方、企業の担当者様は参加いただければと思います。
ありがとうございます。すいません、あの今、ね、あの画像が出たと思います。じゅんじゅんさん、あ、いつもこの YouTube で見てくれてるんですね。ありがとうございます。画像ね、はい、あの動画 NG なのかなって。 NG じゃないですよね、もう全然顔出し OK の和也さんです。ありがとうございます。すいませんね、今ね、あの画像が私一人になってたらしくて、ちょっとあの手直ししてたので。
ありがとうございます。
はい、これ健康経営セミナーというのは企業様向けということなんですよね。
あ、そうですね、県内企業の皆様と、はい、あとは、まあ、今回ですね、講演として沖縄県、そして公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団、そして法人会商工会の皆様も協力していただいてますので、
はい、
まあ、県内企業と、あとは、市町村自治体、まあ、三間交流というところですね、セミナーを開催させていただきますので、はい、まあ、担当者様、自治体の担当者様もご参加いただければと思います。
で、はい、内容としては、
はい、
どういった内容というのは、健康経営の今後の展開、うん、健康経営施策と推進の効果、なんかね硬い感じがしますけどね。大体どういった内容になるんですかね。
そうですね、
はい、健康経営とはみたいなね、はい、またね、はい、そこがまず何ですかみたいな。
ありがとうございます。
健康経営ですかみたいなね、うん、 だけどね、そうですね、まあまあまあ、私はね法人会でね何度も、はい、うん、あれなんですけれども、ちょっとそういったところから、は
い、ありがとうございます、まあ、健康系少しずつお耳にする方は増えてきてると思いますけど、まあ、概要で言うとですね、簡単に お伝えすると、今まで個人の従業員の努力だった健康づくりを、まあ会社が筆頭となってですね、サポートするっていうのが健康経営で、まあ、それによってですね、まあ、おそらくまあ将来的にはまあ従業員が元気になって、まあ、経営も豊かになる、あるいは従業員の皆さんの定着、新しい人材の確保につながるというのが健康経営の本質なので、まあ、こういったところをまた再認識する機会と、あとはまあ4月にですね、健康経営のまあガイドラインというのが改定されましたので、新たなまあ推進方法、まあ、今の時代に合った推進方法というのを経済産業省の皆さんに解説いただくというのが一部のセミナーになりますね。で、2部に関しては私の担当になるんですけど、まあ、健康経営について、まあ、現場で悩みとかがある方がいると思いますので、まあ、そういった交流会ですかね、隣の担当者あるいは正面の担当者とですね、交流を深めることで、まあ、今までの悩み課題を解決していただく、あとは、まあ、健康経営有料法人の認定というのがあるのでですね、そちらに向けた書き方っていうのをお伝えさせていただくっていう機会になりますので、ですね、健康経営の全部の解説のパッケージというところでですね、ご参加いただければと思います。
今ね、あの、はい、ひろちゃんは今度ね、うん、また和也さんのファンなのかもしれない、おはようございますっていうのですね、めっちゃイケメンって来てますよ。
ちょっと作ってきました今日は。ってことはないんですけど、ありがとう。
やっぱりこの今お話でもあった健康経営の担当者のお悩み、うん、はい、っていうところでやっぱり共通した悩みがありそうですよね、
う
ん、
そうですね、うん、なのでどうしても従業員の皆さん、担当者あるいは、役員社長からですね、健康系進めろと言われてるけど、従業員の皆さんのちょっとモチベーション動機づけに困ってるっていうのがすごく多い悩みになってるので、そこをどう対策してるかっていうのを、うん、まあ、交流を深めていただければと思ってます。
メンタルヘルスとかもね、うん、やっぱね大きいじゃん、ね、昔はね本当にね、うん、私なんかはねブラックでね、いかに耐えるか耐えるかみたいなね、だけど
真逆ですね、
そうそうそうそう、
不健康経営の
方です、不健康経営でしたよ。このストレスをお酒で流すみたいなね、
めちゃくちゃ悪循環、
対策ももう 悪循環なんですね。
で、休みの日は引きこもるみたいな、休みがあれば引きこもってだったり、今はね本当になんかいろんなこの運動面でもね、いろいろ指導があったりとか、うん、ね、そういう会社をクリーンにしていったりとか、そういうのの、ね、指導もね、いろいろやっていただいて、
那覇市役所でもラジオ体操の音楽が流れるっていうのも、あれも健康経営としての一つになるんですか、事例として。
そうですね、もちろんもう、まあ、運動の機会を与えるっていうのと、あとは仕事からちょっと離れるような瞬間を与えるっていうのもまた一つの健康経営だったり、あとはもう七井さんからしたら信じられないと思いますけど、
はい、
今ではもう、まあ、会社にお野菜をですね、うん、毎日宅配があって、お野菜を支給するようなサービス、だから会社がもう旗振り役になっても健康になってくれ、
嬉しい、
そういった支給とかをするような世の中、ホワイトな世の中に向かってるので、
会社が、
そうですよ、はい、
あ、福利厚生、
福利厚生ですね、
めっちゃいい。
ヘルシー弁当を支給だったり、あとはもうワン、もう一品ですかね、はい、野菜食べてくださいとかですね、はい、まあ、ゆで卵を食べてくださいとか、そういったのを揃えるような企業さんも、
それは県内の、
もう県内企業さん、
県内の企業さんですか、
うん、そうですね、もう県内企業さんもう専用のお野菜の専用の冷蔵庫があって、
面白い、
カップ野菜が入ってて、
そこで働きたいってみんな思うよ ね、 ね、
ぜひね、番組でもお越しいただいて話聞いてみたいですよ ね、 ね、
うん、そうですね、
食べてください、なんていい会社なの、うん、
本当に、ね、
すごい、少しずつ増えてますね、もう職場にジムを作ってとか、あるいはもう作業ずっとしていられても、まあ、お尻が痛くならないような上等な椅子ですかね、もう何万もする椅子とかっていうのも、まあ、出てきたりですかね、もういろんな取り組み、もう本当に話しきれないぐらいの取り組みが始まっているのでですね、健康経営の世の中になってきてるなって思ってたりします。
すごい
すごいね、
面白いですね。で
も大丈夫かね、そんな、なんかゆるっとした中に新卒とかで入ってね、最初はね、馬車馬のようにとか、
ブラックの時の不健康経営の精神が、
もう もうぜひ七重さんもどこかでちょっとお呼びして、今がいかに、ね、いかに恵まれてるかってお話も面白いかもしれない。
本当にそうでしょうみたいな。
もう若手は揉まれろみたいな時代はもう終わってき終わってきつつあるんですね。
もうダメなんだね。はい、人が入らなくなるのね。座るなんて、新入社員が座るなんて椅子みたいな。
やばいやばい。
はい。
まあね、でもまた。で確かに七重さんの言う通りでも、うん、そのまあ、若いうちに、はい、ゆるくやってきたら、また何て言うんですか、退職代行とかもいろいろね、はい、話もあったりするんですけど、 それと健康経営はまた別っていう、ね、
また別に、
ね、ところかな
っていうところですかね、
思うんですけど、うん、ね、もし七重さんが今じゃあ15名ぐらいの従業員を雇ってる会社の社長だったら、どういった健康経営を、
健康系、はい、でもほら先週のゲストの話じゃないけど、はいはい、やっぱり筋トレは大切だと思うんですよ。
なるほどなるほど。
精神を鍛えるには、うん、やっぱりね、体が健康で睡眠が取れてて美味しいものを食べていれば、
なるほど、
私はなんか心が満たされていて前向きに取り組めると思うんですよ。
はいはいはい。
だけどやっぱそこができてないと、睡眠が足りない、うん、で ご飯がなんか偏ってきたってなるときって、やっぱ精神的に不安定になると、そうするとその会社の中でも、特に私なんかは営業の会社が長かったから、そうすると、ね、なんか相手がなんかギスギスが始まるんですよ。ギスギスがカップラーメンをもう9時ぐらいにすするような会社にいると、そうするともうギスギスですよ。だからダメです。みんなでやっぱりね、朝からラジオ体操をやって爽やかに始まる会社だと、前向きに前向きになんかちょっと落ち込むような出来事があっても、これはもうピンチはチャンスみたいな感じになるか、それかもうね、ドヨーンとした空気になるのかっていうのはね、やっぱありますよね。
そうです
ね。だから私は15人抱えてたらもう朝から筋トレですよ。馬車馬のように筋トレどういう会社なの。
それもね、立派な健康経営の、
そうですね、もう強制的じゃなければではありますよね。
そうですねみんなで、じゃあ朝から野菜を食べ生野菜を食べ、どんな、
ね、ですね。やっぱりもう本当に、まあ、ウチナー弁当っていうのがやっぱ沖縄はあったりするので、まあ、そこを変えるのは難しいので、もうワンポイントの生野菜とか、はい、まあ、そういったところで活用する企業さんは結構賢いなって思いながらですかね。
そうですよね。
ウチナー弁当も素敵ですから、もうただ安くてあの量なので、うん、ただやっぱり、まあ、全国で一番、まあ、コレステロール値、血中脂質が高いのも沖縄なので、うん、まあ、その対策として、まあ、お弁当変えるの難しいのでお野菜で、で体をクリーンにしてってところは、
うん、なんかね、私一つね、この、はい、やっぱり野菜を、うん、この忙しいと野菜を切るのは面倒くさい時があるんですよ。いや本当にこんな発言していいのかどうなのかあれなんだけど健康経営レストランみたいなのができてくれたらいいよね。
確かに、
ね、本当にだって子育て中のをね、今もう共働きだからさ、だからお母さんだってもう大変じゃないですか、って言ってもね、男料理でね、焼肉のタレパーみたいな、だとね、大変だから、だからね、そういうなんか、今健康にこだわったお弁当ちょっと高めだけど、っていうのはお弁当屋さんは増えてきてんのかな。でも、
外食、
ね、そうするとね、まあ、あれかな、美味しいものはなんかいろんなものがいっぱい入ってたりするからね、難しいところであると思うけどね。
それで言うと、はい、スポンサーの、メ
ディカルハーブカフェさん、そう
もその一つ、
そうですね、健康ですね、漢方とかね、
まあ、そういった外食のお店が増えていけば、はい、
ね、
みんなの意識もね、
いや本当に今年はちゃんと健康な体にしますから私がまずはね実践しないとね、ダメダメ、もう毎朝超瞑想スムージーとか、何超瞑想スムージーって、超瞑想っていう草があるんですね、
はい、
ね、
もうすごそうですね、健康の
ねえへえ、いやそうそうそう、だからね、朝 会社に着いたらね、社長が自らね、こうスムージーを、グリーンスムージーを作って出すみたいなね、いいね。でみんなで筋トレ
どんな会社なんだろう、何をやってる会社なんだろう。
もう業務が始まらないかもしれない。
営業会社、もうマッスル、マッスル営業。
面白いですね。
ちょっとね、企画します。ありがとうございます。すいません、一旦 CM。 はい、
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律、人事、労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
はい、引き続き晩御飾うちなんちゅのゲストは、理学療法士で一級ラジオ体操指導士の玉城和也さん、玉城和也さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で今回、健康経営とワーキング交流会のセミナーのご案内に来ていただきました。
はい、
もうすぐですね、明日ですね。
そうです、明日になりますね。
はい、はい、
8月1日にですね、まあ、沖縄県立博物館美術館、沖美さんの1階の講座室で健康経営&ワーキング交流会を、させていただきますので、ぜひ、県内の企業、経済団体、そして市町村の健康経営に関心のある方、担当者の皆さんにご参加いただければと思います。お時間はですね、13時半開場、14時から開始になりますね。14時から16時30分の2時間半の、プログラムとなっています。第1部に健康経営について学ぶセミナー、そして第2部に、健康経営について、交流する担当者交流会を、設置してますので、ぜひご参加ください。参加は無料になっておりますので、まあ、気軽にお越しいただければと思います。そして、まあ、事務局に関しましては、株式会社ホーゴのホームページを見ていただければお申し込みフォーム、そして詳細が確認できると思いますので、ホーゴでお調べいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、以上で大丈夫ですか。
はい、もう私第2部で、全体の司会と、そして第2部では、講師を務めさせていただきますので、はい、まあ、応援にでも来ていただければですね。
講師もやるんですね。
そうですね、第2部は、まあ、ワーキングの、はい、まあ、司会進行、はい、そして、まあ、ちょっとしたレクチャーというかですね、うんうん、講師の方は私の方で担当させていただいて、まあ、一番大元のヘルスケア産業科、経済産業省の下でですね、お話しするので、ちょっと緊張しているのでですね、まあ、たくさんの方が来ていただければ、私も安心するのでですね、ぜひ、ふるってご参加ください。お願いします。
はい、ねえ、本郷さんは、和也さんはいつから本郷さんの方で、この健康系っていう、うん、 健康に目覚めたのはいつなんですか。
そうですね、はい、私はもともと理学療法士なので、まあ、10年間ですかね病院勤めだったんですけど、まあ、3年前から保護に合流させていただいて、やはり病院だと、まあ、ちょっとどこかが悪くなってしまった、うん、怪我してしまったって方の治療が多かったので、すごく、まあ、その患者さんも喜んでというか、まあ、とても求められてリハビリをしてたんですけど、まあ、病気する前にぜひ治ってほしいと思って、まあ、飛び出てみると、やっぱり健康な人に健康を伝えるのってすごい難しいなって今課題に感じてたりしますね。
あ、健康な人に健康を伝えるの。
そうですね、もう健康だからいいじゃんってなってるので、でも、もういずれかはそのままだと危ないっていうのも、まあ、ぜひ伝えたいってところで、まあ、その手法でちょっと健康系今学んでる途中なのでですね、まあ、今後、まあ、ずっと健康にでいるためにもですね、健康な人こそ健康系学んでいただいて、うん、今回の会に来ていただければと思います。
確かに。
ね、明日ということで。
はい。はい、でちょっとですね、はい、明日の方になるので、興味のある方ですね、またあの問い合わせをされてください。あ、また僕の方からお伝えしますね。
はい、お願いします。
はい、問い合わせの事務局への、連絡先の番号ですね、098-970-4880 ですね、098-970-4880 となっています。明日8月1日午後2時から県立博物館美術館沖ミュー1階の講座室ということです。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。では皆さん、担当者、この市町村の健康推進担当者と、経済団体や企業の皆さんですね、もしよろしければ明日8月1日行ってみてください。本日のゲストは、理学療法士一級ラジオ体操指導士保護の玉城和也さんでした、
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
一旦 CM です。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
2のゲストは税理士法人、グローンアップサポートから宮城良平さん、税理士で2級ファイナンシャルプランニング技能士、すごいですね、宮城良平さんにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は生前対策セミナーのご案内、これの講師をされるということですか。
あ、はい、講師、はい、お勧めさせていただきます。
はい、生前対策、今はね結構生前対策、生前、ね、あのちゃんと就活しときなさいよみたいなのとかね、いろんなそういうセミナーが流行り出してきているのかなですけれども、そういう感じですかね。
あ、そうですね、はい、就活というか、はい、そうですね、税理士事務所がやるセミナーっていうのは大体税金関係ですね、はい、相続税とか贈与税、まあ、今回の生前対策セミナーでつながるのは相続税贈与税のセミナーなんですけども、
はい、
そこも もちろんお話はさせていただきますが、相続って相手って書いて続くって書くんですね、
はい、
で、時にはですね、新聞とかニュースとかで、うん、お聞きになってるかもしれないですけども、争う家族の族、争う家族で相続って言って、うん、財産の承継にあたって相続人間でちょっと揉めたりとか、
なるほど、
はい、スムーズな承継ができず、まあ、家族が離れていってしまったりとかっていうのもあったりすることもやっぱ経験しておりますので、そうならないためにご自身に合った対策っていうところを、はい、
これはね、めちゃくちゃあると思います。私もね、もう本当にね、あっちでもこっちでもあるので、これ本当にね、この悲しんでる暇なんてなく、うん、こっちの方がね、
なるほど、
もう激しくて、これはね、ちゃんとやっといた方がいいと思いますね。これ聞いた方がいいよ。
うん、ありがとうございます。
ね、やっぱ多いんですか。
う
ん、
そうですね、
額の問題じゃないですよね、少額でもいっぱいありますよね。
相続税は正直なところ、はい、税金がかからない枠がありますので、
はい、
まあ、大きな財産、金額が大きい財産は相続税かかるんですけども、うん、こういったあの財産承継って大小かかわらず発生するので、うん、大きな財産を持っている方よりもちっちゃい財、まあ、小規模な財産を持っている方の方がこういった争いになりやすいです。う
ん
う
ん、ですよね、はい、私も身近なところでありますんで、うん、そうなんですよ、大きな金額じゃないんですよ、
はい、
だから全然他人事じゃないんですよ、
うん、
本当に。でなんかね、私の方が面倒見たのにみたいなとかね、はいはいはい、よくありますよね。それなのにみたいな。でこれはこのなんかね、いい品っていうんですかね、うんうん、とかについても、これはもう私があげたものだからみたいなとかね、いろんななんかあれが出てきて、
なるほど、
大変ですよ。もうちゃんとね、これはやっといた方がいい、対策しといた方がいいし、どういう問題が出てくるのかって、亡くなった後は本当にこういう問題になると大変ですから、先に聞いといた方がいい、これはですよ、ね、
ありがとうございます。
ね、はい、で、どういった内容、まあまあまあ、そういう内容ですけれども、このセミナーについては2時間、
あ、
結構長めに、
はい、
事例とかもですか。
はい、事例も交えながら、生前対策というか、この財産承継の、はい、スムーズに活かす、するための仕方っていうのがいくつか手法がありますので、うん、まあ、例示を交えながらですね、解説させていただきます。
でも税理士さんの案件としてはやっぱりこういう贈与系の この案内とかも多いんです。普段はどういった仕事が多いんですか。
普段はですね、はい、やっぱ税理士事務所なので、はい、まあ、税金を計算して、はい、まあ、確定申告をするっていうのがやっぱ普段は多いです。多いんですけども、まあ、弊社の強みでもあると思うんですが、はい、こういった相続贈与生前対策の相談も受けておりまして、この相談者に結構気持ちに寄り添った形で、うん、いい方法がないかっていうのを一緒に考えながらですね、
はい、
はい、うんうん、相談に応じているというところはありますね。
あ、ね、宮城さんはもう結構長いんですか、はい、税理士になって。
税理士になっては5年、令和元年からなので7年目ですかね、すいません、
はい、はい、おー、そうなんですね。ずっとこの税理士さんってもうね、数字、細かい数字との戦いじゃないですか。 今はまだあれですかね、3月とかがやっぱピークですか。2月3月とか。
あ、そうです。個人の確定申告時期は、はいはい、もう忙しいですね。
忙しくて、
はい、でまた法人さんは3月決算が多いので、
はい、
5月6月あたりがまた忙しくなったりとかいう形ですね。
あ、そうなんですね、はい、今ちょっとゆっくりできてる。
今は、はい、だいぶ、はい、閑散期というかまた年末に なればなるほどまた忙しくはなってきますけど。
あ、年末は今度何でいいですか。
年末調整というのが。
あ、
うん、
あ、そうなんですね。じゃあ割と寒い時期は税理士さんは過酷な時期なん
ですか。そうなんです
覚えやすい、ね、
いや、よくわかんないよねこのね、うん、税理士さんってね、どうや、私はね結構、うん、割とゴリラワールドでも関わったりとかしてるからね、うん、あ、なんかこの時期顔色悪いなとか見てたらわかるんですけれどもね、うん、この時期は割とゆっくりしてて、うん、こういうセミナーとかやる余裕もあるんだなっていう、うん、ね、みんながやっぱりもう少しね税に対する知識を高めてくれたら ね、
う
ん、
そうですね、
争わずに、うん、平和にね、うん、いや本当に経験したことない？
ないですね、
まだ
ね、はい、
沖縄は割と、ね、穏やかなところが多いのかな、分かんないけど、
あ
の
人によるんですかね。
そうでもないんですね、
う
ん、
そうでもないと思います。いや、まあ、やっぱ円満な相続もあれば、
はい、
まあ、先ほどあった争う族、まあ、揉めたりとかする案件も あったりしますので、はい、まあ、いろいろありますね、
争う族。
なんかね、ちょっと聞いてみたいですよね、その争う族のちょっと今まで見てきた、これはちょっと
聞きたいよね、
ハードだったなっていうエピソード、まあ、今お話はできないかなと思うんですけど、またそういった税理士の方々がそういったねお話をする機会とかがあったら面白そうですよね。
ねえ、うん、いや、これ聞いといた方がいい。あ、いや、うん、ねえ、こんなんで揉めるんだっていう、で額もこれぐらいでっていう、でもないところの方がやっぱりね、
うん、
そうなんですね、
ちょっとでもみたいな、うん、10万でも20万でも多くみたいな、
うん、あとはちょっと金額っていうよりも意地も入ってくるんですかね、なんかその不公平さとか、
う
ん、それが気に入らないみたいな感情論になってしまったらもう1円単位で、
1円単位でなってくる
感情論になったらもう
感情論になったらね、それは平等よみたいな、
そう
でもね、平等よじゃなくて、
うん、
こっちのね、お兄ちゃんの方はね一生懸命病院の付き添いもしたあれをしたとかね、お前何もやってないのに主張だけ何分の1みたいな、
うん、
とかね、
また沖縄は最近は少なくなっていますけど、過去はやっぱ東東名とか、
はい、
そういったものは長男が家督相続で引き継ぐ、うんうんうん、全部の財産引き継ぐっていうのがありましたので、
はい、
まあ、長男に財産が全部いっちゃって他の相続人の方々は受け取れないってなるとやっぱ揉めちゃったりとか、
なるほど、
はい、はあ、はあ、これをこういったことがありますよっていうのをこれは先でやっぱり対策するのが必要ですよっていうのは、じゃあ、あれですね、その財産、ん？これは財産を持ってる方もっていうんで、ね、
うん、
亡くなった後のことを考えての方と、ご家族のそういう贈与を受けるかもしれないっていう方もみんなが受けた方がいい。
そうですね、はい、まあ、財産を 引き継ぐ方とか、
はい、
あのお子さんとかですね、
はい、
引き継がれる方、まあ、お父さんお母さんとか、
はい、
あの皆さん揃って参加していただきたいですっていうのは、
うんうん、
お子さんだけの問題でもないですし、うん、お父さんお母さんだけの問題でもないので、うん、全員が家族で話し合って、
うん、
ちゃんと財産の承継について、話ができるような形で、なので、ごめんなさい、まだ日付はお伝えしてなかったと思うんですけど、
はい、
お盆前に開催
します。ああ、そう、それでなんですね、うん、8月9日土曜日の10時から12時となってますけれども、沖縄お盆は9月の4日からでした、4日から4、5、6
だったと思います。はい、
だから集まる前にセミナーを聞いて、
うん、
で、ね、ちゃんとそういうお盆とかで家族親戚が集まるときにお話できるようにっていうことで、
はい、もう先祖もいらっしゃいますから
先祖も含めて話し合いましょうと、
はいは
い、でも揉める前にね、みんながなんか楽しくオードブルを食べてる時に話した方がいいよね、こういうのはね、醜い争いになってね、交流がなくなっちゃったらやっぱ寂しいからね、
ま、真面目な話にはなるとは思うんですけども、はい、やっぱ空気が真面目な空気だと話しづらいっていうのもあったりするので、うん、こういったオードブルをはい、食事しながらですね、
はい、
話すと意外に進みやすいというか、
あ
っていうのもあったりすると思いますので、
ねえ、うん、なかなかこういうのってさ、なんかねきっかけがね難しいんだけどね
そうなんですよね、
なんかそう欲しがってるみたいな感じでね、自分から言ったらなんか欲しがってるみたいな感じでなんかなみたいなね、だけどね大事なことだからね、このチラシね家に貼っとくっていうね、難しいけどね、うん、なんてきっかけ、俺まだ死なないよみたいなねだけど健康なうちにみんながそうやって笑って話せるうちに、
うん、
やっぱ話しとくっていうのがね大切ですね、
はい、そうです、お亡くなりになった後だとお子さんだけの話し合いになるので、
はい、
揉めやすいですね、
そうですね、
なのでやっぱりお父さんお母さんも交えながらお話をするっていうのが一番、はい、
あ、
財産承継はスムーズにいくと思います。
そうです、はい、お金だけじゃないですもんね、うん、財産ってなった時には、はい、不動産関係とかね、
で不動産もいろいろ地域によって価格がバラバラなので、
はい、
そうですね、
はい、なのでそこでお兄ちゃんはあそこの物件かなり大きくもらったのに私はこれだけみたいなのもあったり、はい、現金とかだと均等に分けやすいですけど、
ね、そうですよね、うん、そうするとまた不動産で価値がつかない、うん、むしろ管理費用でマイナスになる物件とかもあるからね、うんうん、そうなると大変ですよ、うん、
確かに今この物件の話が出た時に、はい、どういった価値基準で決めていくものなんですか、お兄ちゃんはあそこの高い物件を引き継いだのに私はこれだけってなった場合は、
うん
う
ん、
どういった調整をしながらみんなが納得のいくように、はい、
そうですね、現金がある方はやっぱ現金をその分多めに分けたりとか、
うん、
はい、したりしますね、
うん
うん、あとは、あまりにもアンバランスだとちょっと難しいお話ですけど、遺留分っていう制度がありまして、
うん、
民法上ですね、一人の財産、一人の方に財産が寄らないように相続人の方って最低限もらえる権利があります、でそれが遺留分なんですけども、それをやっぱ侵害されると請求されると、うん、例えば長男が全財産をもらった、
うん、
で他の相続人はもらわなかった、
うん、
で遺留分をもらわなかった相続人から言われると、
うん、
長男は現金で今基本的には渡さないといけないっていうのがありましたので、
うんうんうん、
ありますので、まあ、それを、まあ、ちょっとセミナーの内容のネタバレになるかもしれないですけど、うん、生命保険とかで、
うん、
はい、お父さんを、被保険者として生命保険入って、
うん、
で長男が受け取れるようにで、うん、もし万が一こういうことがあったらその生命保険で払ってねっていう、
なるほど、
あ、いろんなねこういう
対策は
裏技みたいなのをね、うん、先で知っとくと
確かに
揉めない、
うん、
これはね聞いとくべきですね、
いや今の話を聞いただけでも行、はい、ってみたいっていう、
そう
セミナー聞いてみたいって、
い やこれは全然私もね、うん、そんな、ね、手があるんだみたいな、
うん、一応生命保険の話しましたけど営業ではないので、
はい、
営業はしないので、
うん、そりゃそうです、税理士さんだからね、はい、もう
こういう方法がありますよということで
方法をねいくつかのそういうなんかこういう時にはこういう方法があるよっていうのを聞いとけばね、うん、いろんな対策を打っておけるからね、うん、大切ですね、
はい、
では一旦 CM 挟んでまだまだお話聞いていきたいと思います、はい、一旦 CM です。
那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容鍼、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は住宅・店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
続きですね、晩御飾うちなんちゅパート2は税理士法人グローアップサポートから、税理士で2級ファイナンシャルプランニング技能士の宮城良平さんにお越しいただいてお話を聞いています。生前対策セミナー、本当にねこれはね私は受けた方がいいと思います。そしてまだねあの8月9日土曜日の10時から10、これどうやって申し込んだらいいんですか？
はい、弊社の電話番号ですね、
はい、
098-861-5230 番になっておりますので、そこにお電話していただいて、受付の上、当日ご来場いただければなと思います。
はい、はい、8月9日土曜日10時から12時ですね。場所はどちらですか？
はい、場所は沖縄産業支援センターおろくにあります、はい、沖縄産業支援センターの大ホールの102号室です。
はい
はい、定員が、ごめんなさい、先着で50名となっておりまして、すで、
はい、
にあの新聞とかで広告もさせていただいている関係で、今20名ほどは申し込みいただいております、
はい、
なので残りの席が30名ほど、なので、お申し込みをちょっと受け付けはお早めにというところですね、
は
い、
参加費は？
参加費は、無料です。
素晴らしい。いやこれ本当聞いといた方がいい内容ですね。
うん、
で個別相談希望者には初回無料の来場特典あり。本当ですか？大丈夫ですか？
はい、当日はちょっと、セミナーの時間の関係上ですね、当日は設けることができないんですけども、後日ですね、初回無料相談という形でですね、税理士の方で相続贈与のお悩みをお聞きしてですね、相談に対応させていただきます。
はい、 ということですのでね、その申し込み、期限が8月7日となっております、定員先着50名ということで、今20名が埋まっているということですので、お早めにお願いいたします。8月9日土曜日10時から12時、沖縄産業支援センターの大ホール102号室となっております。ねえ、いや、お話いろいろ聞いてきましたけれどもね、私はね、父方の方も母方の方もですね、この揉め事がありまして、いとことの交流は全くなくなってしまったので。
そうだったんですね。
なので絶対にね、これね、やった方がいい。先で話をしといて、ちゃんともうなんかスムーズにね、亡くなった後もみんな家族との交流があるようにした方がいい。なのでまずは宮城先生の話聞きに行こう。
はい、はい、ぜひ来てください
、でこの何、あれですか、初回無料
ですね、はい、させていただいておりますので、はい、ごきらお気軽にご相談いただければなと思います。は
い、なんかね、このお話ししてるとね、誠実でもうね、人柄が、いい人だなっていう人柄が、ね、伝わってきますのでね、まずこう、ね、税理士さんって本当に自分の財産っていうか全部こう、ね、貯金通帳とかを、ね、見せるわけじゃないですか、信頼関係が大切だから、この初回無料相談っていうのを利用して、宮城さんの人柄に触れてほしい必要だよっていうのを知ってほしいなって思いました。はい、最後にもう一回だけ来てちょうだいの PR をお願いします。はい、
ちょっと繰り返しになりますが、はい、8月9日、土曜日ですね、はい、先ほどもお伝えしました旧盆前に、セミナーを開催いたします。旧盆の時にですね、ご家族が集まって、ちゃんと第三証券についてお話しできるように、まず土曜日ですので、平日ではございませんので、親子揃ってですね、ご参加いただければなと思います。時間が、10時から、正午までになっております。場所が沖縄産業支援センター大ホール102号室、参加費は無料になっております。はい、申し込みについてはですね、弊社の、代表の電話番号ですね、0988615230までお電話の上、当日、ご来場いただければなと思います。で、当日ですね、席が空いている場合は当日の受付もさせていただいてはおりますが、ちょっと先、お電話いただいた方を優先としておりますので、もしご興味があれば、お電話していただいて、ご来場のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日のゲストはですね、税理士法人グローアップサポートから税理士で2級ファイナンシャルプランニング技能士の宮城良平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はこの辺です ね、素晴らしい。今日は健康と生前対策についてね、健康的な中一日でしたね。はい、今日この辺です。この番組はベストウエスタン沖縄オーナビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、馬かもん酒場龍神、株式会社サイオン不動産、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたしました。パーソナリティ下地七恵とアシスタント比嘉光一でした。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。